レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ホームページには大事なページが3ページあるということなんですけども、それについて教えてください。
はい、そうですね、はい、ホームページを作るにあたってめちゃくちゃ大事なページが3つありますよ、はい、この作る側、会社側からしたらこの3つのページっていうのをもうめちゃくちゃ頑張って作らなきゃダメですよってことね、はい、じゃあその3つのページ何かっていうと、まず最初が一番最初のページ、トップページと言われるページ、ね、で2つ目が申し込みページ、そして、会社概要、この3つが超重要ですよと。ホームページで僕が考える一番重要なページ3つ、これですね。トップページ、申し込みページ、会社概要です。で、ホームページの、はい、中でも一番大事なページっていうのがトップページです、うん、最初のページが最も重要で、その中でも特に大事な重要ポイント、
はい、
最重要ポイントっていうのがヘッドコピーですよってことね、うん、ここが意味不明でつまらない内容だと一瞬で閉じられてしまいますよと、戻るボタンを押されちゃいますよと、まあ、今言ったらスマホで戻るってピャーンってやられてしまいますよってことね、うん、スクロールして下の方には見に行ってくれませんよってことね、うん、そして2つ目で大事な点が申し込みページ、これを必ず設置してくださいね、まあ、申し込みページっていうか各ページに申し込みフォームを取り付けるってもいいんだけど、とにかく申し込みページをつけましょうねと。お客さんから申し込めれるフォームを作って、お客さんから申し込めれるページをちゃんと作っておきましょうねと。これができていない会社がね、意外と多いです未だにお気軽にお電話をって書いてあるからね、うん、ネット使う人は電話しないです。はい、ネットで情報収集してる人、あ、ここいいなと思っても、そのホームページ上でその問い合わせをするのであって、
はい、
電話しないからね、基本的には。だからホームページ上でお客さんが問い合わせできるように申し込みページが必要ですよと、申し込みフォームが必要ですよと、
はい、
じゃあお客さんが申し込みできるように小冊子だとかレポートだとか、そういうプレゼントできるものをちゃんと用意しておきましょうねと。特にその中でも無料のものがいいですよってことね。無料の小冊子だとか無料のレポートだとか、資料請求なんていうのはカタログをプレゼントしますよっていうのはお客さんいらないからね、そんなのは、はい、そんなのはどこ行ってももらえるものだと思ってるから、そうじゃなくてあなたからもらえる特別なマル秘情報っていうのをくださいっていうわけよ、
うん、
そのうちに問い合わせしてくれたら特別なマル秘情報をあげますよっていうことをちゃんと用意しておいてくださいねと、
うん、
オファーをちゃんと作っておいてくださいねと。オファーがないとお客さんは申し込みをしないですよと、問い合わせしてこないですよってことね。だからそのためにも電話なんかでもするわけないから、
はい、
お客さんがホームページ上で問い合わせしてくれやすいように申し込みページを作っておきましょうねってことね。で、最後に会社概要になるわけなんですけど、会社概要、これめちゃくちゃ僕は大事だと思っています。その住宅だとか、まあ、リフォームとか太陽光発電もそうなんですけど、そういう何百万もする高額商品を扱っている場合、そこのホームページを見るときっていうのはお客さんは必ず会社概要をチェックします。必ず見ます、うん、例えば 積水ハウスとか大和ハウスとか TOTO とかパナソニックなどの誰でも知っている大手企業のホームページの場合、お客さんはもう知っている会社なので会社概要は見ないです。見ないんですけど、マイナーでよくわからない会社の場合、会社概要は必ずチェックします。よく知らない会社、見たことも聞いたこともない会社、どこの馬の骨ともわからない会社は必ず会社概要をチェックします。必ずチェックする場所だからこそ、必ず目を通す場所だからこそ、普通の会社概要を作ってはダメですよと、その他大勢の他社と変わらない会社概要なんかを作っていたらもう全然ダメですよと。お客さんから見たらあなたの会社はどこの馬の骨ともわからない会社なわけよ。でそのどこの馬の骨ともわからない会社の会社を知りたいがために会社概要を見に行ってるのに、その辺とよくある他社と同じようなことを書いていたら、同じような会社概要を作っていてもお客さんはなんかよくわからんけど、その辺のよくある会社の一社やなと思われてしまうわけね。その辺のよくある会社と一社やなっていうことは、雑魚だなと思われてしまってるわけですよ。雑魚めとか言って思われてしまうわけだから、ふーんで終わらせないために、でもう一個は安さ以外で選んでもらえるように会社概要っていうのは工夫して作った方がいいですよってことね。工夫して作りましょう。普通の会社概要なんか作ってはダメです。そしてお客さんは、必ずチェックする場所だから、そこに熱い熱い思いを乗せましょうねと。自慢話なんか載せたらいかんですよと。そんなのうざいだけなんでね。で、コツとしてホームページもし作るんだったら、全く隙のないホームページを作りましょうねっていうことを僕は言いたいかなと思うわけで、もし例えばリフォームだとか、そのまあ太陽光発電もそうなんだけど、あなたの会社に依頼しようかな、どうしようかなと真剣に悩んでいる人ほど、何か落ち度はないのかとか、本当に信用できる会社なのかとか、私は騙されていないかと考えながらホームページをじっくり一文字も逃すことなくチェックしています。少しでも怪しいと思われたら最後、お客さんは右上のバッテンボタンを押してあなたのホームページを消してしまいますよ。スマホだったらもうシュパーンと、少しかなシュパーンとして消してしまいますよと。そして二度と戻ってこないです。もう二度と戻ってくることはありませんよと。でお客さんは〇〇が怪しいとか、なんかペケペケに矛盾があったと勝手に思い込んでしまう場合があるので、言葉選びだとか主義主張の一貫性っていうのはとてもとても大事になってきますよと。ちなみに、さっきも言ってたように、よく会社概要の中にかっこいい経営理念だとか、意識が高くなりそうな社訓6か条とかを載せている会社がよくあります。よくあるんですよ。あれ全く意味がないです、お客さんからしたら。あれは社長の、うちの会社はすごいだぞ、すごいんだぞっていうのをただ見せているだけで、お客さんからしたら全く関係ないわけね。そんな情報欲しくもないわけ。そんな会社の社訓なんかどうでもええわと思っているわけだから、その誰に向けて公開しているのかっていうのを考えた方がいいと。前にも言って、何度も言っているけど、綺麗な言葉っていうのは嘘くさいんです。嘘くさいんですよ。誰もが知っている企業だったら、そういう綺麗な言葉を使っていたら、わあさすがやなと思うかもしれません。まあ、思わないと思うけどね、普通は。基本的には思わないと思うんだけど、お客さんの本音としては、全然知らない会社、全くわけわからん会社の理念や社訓なんかは知りたくもないわけね。正直どうでもいいと思っています。本音じゃない上っ面な言葉、綺麗な言葉を読まされていてもどうせ嘘だろうと思っていますので、お客さんが欲しがる情報っていうのを、ちゃんとホームページ上で訴えているかどうかっていうのがものすごく大事になりますよってことね。でお客さんが欲しい情報っていうのは決して社訓とかじゃないと、経営理念とかではないわけですよ。そんなんでお客さんは共感して、うわすげえなんて思わないわけですから、そういうのを全部取っ払って、お客さんが本当に欲しい情報は一体何だろうかっていうのを掘り下げてね、それをちゃんと訴えてほしいわけで、お客さんが会社概要を見に行った時に、あ、この会社にお願いしようかなって思えるような会社概要ってどんなんですかってことね。まあ、もう個人的に言っちゃうと、パーソナルな部分に訴える方がいいわけですよ。必ず見てくれるところだから、必ず見てくれるところに自分を自己開示した方がいいわけね。で自己開示した時に、自慢だけは絶対にしてはいけませんよと。自慢なんかした瞬間にはお客さんは離れていきますよと。だからホームページで重要なページっていうの3つありますよと。まず最初はトップページです。 このトップページにもう命かけるぞみたいな感じでやっていった方がいいかなと思います。でトップページの中でも最重要ポイントはヘッドコピーになりますよってことね。そして申し込みページです。お客さんが申し込みしやすいようにオファーを作っておいてくださいねと。でどこのページに行っても、例えば会社概要行っても、あのお客様の声のページ行っても、いろんなところのページに行ったとしても、その申し込みページに直近するっていうか、直列じゃないわ、直接行けれるようにね、するようにする方が大事ですよと。もうどこのページからでも申し込みフォームがあって、申し込みページができ、ね、申し込めるよっていう勢いでした方がいいですよと。で3つ目が会社概要。この会社概要というのはお客さんが必ずチェックする場所ですので、ここは絶対に読んでほしい、絶対に見てほしい、読んでくれたらあのうちのことを好きになるっていう熱い熱いメッセージを書いてくださいねと。でそのうちのことを好きになる熱い熱いメッセージっていうのが自慢とかになってちゃダメですよと。社訓とかで俺かっこいいだろうなんて誰も思わないからね。そんなのなんか立派な社訓とか社是とかそんなこと経営理念とかを書いていても、お客さんは綺麗な言葉は嘘くさいと思っていますから、そういう言葉じゃない言葉を書いていきましょうね。そしたら売れるホームページ、 あなたから選ぼうと、あなたにお願いしようというふうに思ってくれますから、そういうホームページをぜひ作ってみてくださいねと言いたいですね。
土先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。